必見配信オリジナル。
このコーナーは映画凡人たちが世に乱立しているストリーミング配信サイトを吟味し、これぞ配信オリジナルの代表作と声高らかに宣言できる作品に出会うまで探求するロマンあふれるアドベンチャーコーナーです。
はい、ということで今回作品はこちらでございます。ディズニープラスで配信中、チップとデールの大作戦レスキューレンジャーズです。あらすじお願いします。
2022年アメリカ映画、テレビシリーズの放送終了から30年後、チップとデールはとある事情で失踪した友人を救うために再びチームを結成することになるが、というお話です。
はい、ということでじゃあテンションを聞いていきましょう。2つ、ディズニー側もあのレディープレイヤー1みたいなことをし始めましたね。面白いっていう感じです。こたつです。おまけさん、
いやなんかこう公式がこんな感じでやっちゃうんだなっていう感じでしたね。はい
はい、畑さん。
はい、チップとデール動いて喋ってるのを見るの初めてだったので、あーこんな子たちなんだってすごい普通に見てしまいました。
はい、タンタン。
はい、私中学生の頃に私と親友のコンビを見たクラスメイトが、2人はチップとデールみたいだねって言われてから、それで役割的には私がチップって言われてたので、すごいチップってどんなキャラクターなんだろうって思いつつ全然知らなかったんですけど、今回見れて、あこういう感じかって知れてよかったです。
はい、NBK さん。
はい、小ネタとかいろんなネタが入ってたと思うんですけど、ほぼわからなかったので、あの難しいなって思いながら見てました。
はい、ざっくりさんさん。
はい、なんかディズニーチャンネルで昔よくチップとデールの大作戦ずっと見てたんですけど、なんか今回の作品見て俺は多分初めてチップとデールのこと知ったんじゃないかなって感じに思いました。
おお、なるほどね。ありがとうございます。さあ監督、じゃらーん、秋葉シェイファーさんです。この方は俺たちポップスターや、うんうん、マイケル・ボルトンのビッグでセクシーなバレンタインスペシャル、ザ・ロンリー・アイランド、バッシュ・プラザーズを歌ってみたなどの人たちです。あ、人たちじゃない、などの人です。パームスプリングスがね、あの制作で入ってます。
うんうんうん、
で秋葉シェイファーさんはザ・ロンリー・アイランドっていうね、あのコメディ俳優のアンティ・サムバーグさんをね中心とした、あの3人組のコメディグループの一人ですね。
あ、そうなんだね。
サタデーナイトライブ出身ってことね。
はいはいはい、でなのでそういったマイケル・ボルトンと組んだりとかしてるってことですね。
なるほどね。
はい、
あ、ほんでいろいろ出演とかもしてるんだ、俳優として、
ね、出演とかもしてますね。はい、ということでございます。はい、といった中で、脚本ダン・グレゴールさん、ダグ・マントさん、そしてキャストジョン・ムレイニーさん、アンディ・サンバーグさん、セス・ローゲンさん、J.K. シモンズさん、などといったところです。
エリック・バナーとかもいますね。
エリック・バナ
ー、
エリック・バナーですよ、初代ハルクのエリック・バナーですよ。
あ、そうだったんだっけ。
あの頃はね、天下取るかぐらいのイケメン俳優としてね、まあ結局爆発しなかったっていうあれではありますけども、はい、
ミュンヘンの、
ね、そうそうそう、ミュンヘンの、そうそういうところでね。
あ、さあということでこちらの感想メールいただいておりますので、こちらのコーナーは感想メールも込みでネタバレも全部含めてね、あのお話をしていきますので、まだ見てないという方はぜひディズニープラスお入りいただいて、ぜひこちらの作品チェックしてみてください。ということでそれではメールご紹介お願いします。ざっくりスナイダーさん。
はい、メールありがとうございます。
ありがとうございます。
紹介します。はい、ラジオネームサハルさん。チップとデールの大作戦レスキューレンジャーズ鑑賞しました。すごく面白かったです。天下のディズニー様が同じ逆ネタみたいなのを繰り出すのは反則ですよと思いながらも、ケタケタ笑いながら鑑賞し、小ネタを拾うのも忙しかったです。特に印象的なのはアグリーソニックですね。彼の経緯についてはあえて説明しませんが、登場した直後に圧倒的な不評とヘイトにさらされ、その後は忘却の彼方に消え去る運命だった彼を見事に救済したのには、ディズニー様の懐の深さを感じずにはいられません。不満点は自虐ネタが多い印象だったものの、途中でシュレックのネタが入るシーンがあり、 売れ残ったシュレック&ドンキーのシャンプーを一旦溶かして別のおもちゃにするという展開がありますが、そのおもちゃが便所ってシュレックになんか恨みでもあるのか、かっこあるよねということです。はい、メールありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございま す。
いやー、まあ一つね、あのもうサハルさんのね、もうメールからもね、あのもうにじみ出てますけどもね、情報量がめちゃくちゃ多いですこの映画。
うん、
はい、なのでもうそこをね、もう満遍なく楽しみたいみたいな人はねはっきり言って2週3週しないとね、
うん、
分かんないところ出てくると思いますね。もう1回目1週目だけでね、もうパンパンになりましたもん、頭がもうっていう感じのね。
大前提としてさっきのざっくりくんのテンションで気になったので聞きたいんですけど、チップとデールの大作戦っていうなんかシリーズがもともとあったってことですか、実際に。
はい、ありました、ありました。あ、こう劇中内で語られてるものと同じですね。
あ、なるほど、うん、理解しました。
だからおまけなんか全然見たことないけど、それが普通のテレビアニメシリーズとしてあったってことですよね、きっとね。
そうです、
現実に、
現実に、はい、でそれを実はああやって俳優みたいな感じで撮ってましたみたいなメタ構造で見せるってことですね、今回ね。
そうなんです。ただこれはあれなんです、ディズニー的には前提なんです、は
い、うん、
ディズニーのキャラクターたちはみんな役者なんです基本。
ああ、なるほど。
なので、そう、あのミニーとかミッキーも恋人って設定ですけど、あれは役者上恋人設定であって、
へー
一応作品内ではまたバラバラなんです、役回りとかも。
へ
ー、ディズニーランドでショーをやって、うん、退勤時間になって帰ったらもう二人は全然お疲れ様でしたみたいな感じで
いや一応現実世界でも仲いい、あの恋人っていうことらしいんですけど、ただそのミッキー自体も要はあのタレント名鑑みたいなのに役者として乗ってるんです。
へえ。あ、なんか そう思うとシュガーラッシュとかってそういうものを映画としての世界観なんだね。
あ、そうです、そうです。
から、
ああ、だからそうだね、マリッペとかいた時はさ、そういうのもやだメタ的なのっておっしゃってたけど、ディズニーとしては
そもそも
前提なんですこれ
はい、はい
はい、だからあの例えばミッキーたち子供がいたりとか、そういう、うんうん、あのお話とかもあったりするけど、それはあくまで役なんですよ、全部役なの、
うんうんうんうん、
え、じゃあ、じゃあ、
うん、
あのドナルドのヒューイ・ドゥイなんとかはドナルドの甥っ子役ってことですか。
まあ、一応ちょっと語られてはねいないんですけど、一応皆さん役者という体なので血縁関係とかよく分かってないです、うん、だってそもそも、あの誰のとかあるしね、誰の
弟とかって
こと。そうそう、例えばね、うん、グーフィーの息子のマックスとかさ出てくるけど、じゃあ奥さん誰ってなったら設定ないの、
うん、
語れないからさ。そう、だからあの老いとかもさ、ドナルドの老いとかもあのね、ヒューイ・ドゥイ・ルイもいるし、メイ・ジュン・ジュライとかもいるわけですよ。
何、
そう、だから誰のとかいうのは分かんないわけもう語られてないので、
はい、知らなかったな。
なのでまあそれはメタ的なのはそもそもは前提なんだけど、それを題材とした映画はあんまなかったねってか、てかなかったねっていう感じなので、うん、それをちゃんと描いたって感じですねこの作品では。
で、あの、うん、ね、あの先輩的な感じで今回も出てるけど、ロジャーラビットのも、うん、一応ああいう感じでしたっけ、撮影してますみたいな、実写とか合成の映画としていえばっていうロジャーラビットがありますけど、
はいはい、
あれもロジャーラビット俳優でみたいな感じでした、同じスタイルでしたっけ。昔の昔見たから覚えてないんだけど、
めっちゃ覚えてないです。そこ
多分そういう感じだったよね、あの同じスタイルで人間実写とこ う、なんかアニメが共存してて、
ね、
うん、なんかスタジオかなんかから出てくるイメージがなんとなく覚えてるから、多分そんな感じがあった気がするね、
あ
ロジャーラビット。
そうかも、うん
うん、
そうですね。なのでそういう風なものだと思っていただければ、
うんうんうん、
あのサハルさんがおっしゃってるあのアグリーソニックの存在とか、
うんうんうん、
要はソニックが見た目と違うからって CG で差し替えられたから、はい、彼らは映像を直したって思ってるけど、はい、彼ら的な
部分で言
ったら降板した人なんですよ、
ね、
あれは。
なるほどね、
はいはい、なるほど、
はい、
なるほど、
あいつに役取られたって感じだ。
そうそうそうそう。だから仕事がなくなっちゃった本当にいる人みたいな感じの扱いにしてるから、だから面白い。
なるほどね、うん、その視点ちゃんと持った方がちょっと味わいが変わるねこの作品。
そうね、
婚してよかったです、
うん、
てかあの子アグリーソニックって呼ばれてたんだって知らなかったかわいそう
かわいそうね
怖くなったんじゃないのかな
俺意外と嫌いじゃなかったけど別にあれでもいけたんじゃないかと思ってるけどまあしょうがないよ ね,
そうね
元との違いがすごすぎてだからだけど、うん、別にいけたと思うみたいな
そうそう、まあ、だし降板してるからこそこの作品で、ね、お呼びかかってるわけですから
そうねそうだね役者として来てるから、
うん、
だね
そうですよふっさふさのあの可愛いソニックに打診しないでしょ絶対に
しないね、
うんうん、あれがあったからこそのキャスティングですよこういうところまで拾うっていうのが
ちょっと待ってあの中でもこう俳優としていろいろやってるけどさらにその上のレイヤーのメタでキャスティングされてるのみたいですいや面白い
だって絶対そこにね、うん、セガに話すときにさ
そう
使わせてくださいよってなってえー、いやちょっと無理ですよ今年映画公開も控えてるんですからうちもっていやいやあの前のやつあの前のほら
あの
アグリーの方
やめたく
の
やめたく
の口が人間の方みたいな
そうそうえー、そっち使いたいどういうことですかいや別にいいですけどみたいなっていう感じだよ ね,
そうね、まあ、でも逆にそういうとこがねそのいわゆるレディアプレイヤーみたいなねあの、うん、自社の人たちじゃない人のこととかやってるからいろいろなね、
うん、
契約事とかがいっぱいあるんだろうなっていう感じはしましたね、
う
ん、
そうねそれこそそのねアンブリン関係のスピルバーグユニバースすら出来上がってましたから
そう
レディープレイヤー1の時の方がモブキャラ感すごかった人たちだったのも、
うんうん、
こっちの方がまだね生き生きしてる気がしました
そうね
キャラクター生きてるな、
うん、だってさレディープレイヤー1とかだとさガンダムとかさもうこのもう出た瞬間おや待ってましたみたいなのをいっぱい取り揃えてるからさらに、ね、大変だって言ってたからね、うん、それを逆手にとってねそういやそっちじゃなくてアグリさんの方でみたいなんでやっていけばみたいな
全国のアグリーを集めた感じ
だよね
失敗したり修正したやつらをいや
いやだからある意味だからレディープレイヤー1への批評にもなってるなと思って、
うん
うん、すごかったよスピルバーグのとこももうなんかくちゃくちゃになってますけど話がもう、
ね、そうね
いやでも理解しましたありがとうございます
いや、うん、いやでも意味わかんないよねバットマン VSET ね
ああVS なのかっていう
それ何重に話し合いつけて何をやってんだっていうしかもさ何の意味もねえ
みたいな本当に何の意味もない
でだってさそのなんかこうホーム的なところがさそのさディズニーとさ、うん、えちょっと待ってこれのためにいろいろなところに行かなきゃいけないんですかみたいなDC を行ってみたいなスピルスバーグさんとか全部アンブリンとか行って全部許可取らなきゃいけないんですかつって
金がなせる技ですよ
おディズニー
何が怖いってそれだけじゃなくあの実際にメリルストリープとかもいじってるっていうのが
またそうねそうね、
うん、そうね
そっちの人間もみたいな、
ね、これだからすごいよもうアニメーション内だけでもいくつもレイヤーあってで実写も入ってるからさ
そうだよね、そうだよね
話出るかってぐらい情報量は多かったですよ、
うんうん、メールまともに拾ってらんねえなっていうね
そう
本当になんかあの面白かったのはそのアニメーションの役者の なんだろう この辺からのカットとかなんかそんなところから見ることないなっていうキャラクターを、うん、そうあそう斜め上の方から撮ってるとかっていうのが、うん、こう現実世界にいるとそういう目線で見れるんだなみたいなちょっと面白かったです
そうねいや
頭の上を見るみたいなことないからなっていう
そうね面白いねいや本当にねいやこう俺ディズニーにやっぱこういう精神の人がいてほしいと思ってる人なんで、
うんうんうんうん、
リッチムーアとかいなくなっちゃったからさ、
うん、
コメディ畑の人が欲しいなって思ってたからこういうの来てるね嬉しいですね
うんうんうんうん、うん
なんならそうリッチブーアとかがやってたのがさシンプソンズとかだからさ
あそうなんだ
そうそうそう
それも偽造版ありましたね、
うん、そこもいじってたからね
いたよね
いた
いましたよね
た、うん、サウスパークとかもいたし
サウスパークもいたしね
うん、
うん、もうねすごいよこれやすごいでさらにすごいのがそういうのいろいろ出した後じゃあ一番の悪役誰にすんのってした時に 自社ブランドの主役のピーターパンですよ、
うんうん、
が悪役なんですよ。ありえますよ、うん、そんなこと。これマリッペだったら激怒してますよ
ねえ、だってさ、うん、今回の あの悪役みたいな、何存在を否定するキャラクターとしての永遠に年取らない夢を持って空を飛べるピーターパンだからね。
そうですよ
それが年取って太って
嫌な嫌な親父になっちゃって
役者だからこそ、
ね、
なんか老けたねって言われた時の返しが、人はみんな死ぬんだって、なんてこと言うんだろう
それピーターパン一番言わないやつ、
言わない
ひどいよなあれ
びっくりしましたね
でもさ、現実にああいう風になった子役とかみんな知ってるじゃん、
はい、はいはい、だからそういうメタファーだよね。
そうそうそう、
完全にね、
子役が抱える、うん、ね、永遠にイメージ取らない、そして自分はもう金入ってこないけど、その作品をみんなが常に見続けているという、だから有名人であり続けるというところの宿命みたいのも背負ったキャラクターとして、もう本当にそれ自体に社会性があるもんね、
うんうん、
けどやっぱりそれも役者なので本当のやつは年取ってますと、
うん、でそう考えると、もうこれ以上ない今回の最後の敵だね。
そうで、それがさ、もうすでにちょっとフェイクがかかってて、
はいはい、
例えばディズニーのね、要はミッキーの敵として知られてるキャラクターっていうのはピートってキャラクターがいるわけです。
へえ、知らないな。
見た、てかこの作品にも一応出てきたんだけど、大きい猫のキャラクターなのね。で、
え、あれ、
そうそう、で劇場のデビュー作の蒸気船ウィリーの時も同時に出てるんですよ。
いる。
そうそう、だからまあ、デビュー日一緒なんですけど、ミッキーと。だからスイートピートって言ってるから、
ああ
悪役ですって言うから、ピートなんだって思うわけよ。
ああ、なるほどね。
そう、
なるほどね。ディズニーファンからしたら、はいはいはいみたいな。
そうそうそう、だから椅子くるって回ったら、これはピートがいるぞと思ってパッて見たら、ピーターパンっていう。
そうね、そっちのピート、
そう、ピーター
なの、ピーターパン、
ってなってからの改造手術受けたら猫になるの、ピートになるの。
あ、ピートになるんだ。
そう、で撮影現場入ってって、本物のピートが働いてる撮影所スタジオいて、そのピート押しのけて、その新しいデカピートがね、ラッシュ、ラルフの腕を持ったピートが走ってきて追ってくるみたいな、何メタ構造みたいな。
何メタ、
本当だ、これただのディズニーオタのなんかこう二次創作極まっただけじゃねえかっていう。
そうなんです
ね。
あ、ちなみに今ピートね、元のピートの画像を見たんですけど、
うん、
あ、こんなおっさんっぽいやつなんですねってことで、そうそう、要はピーターパンとピートを混ぜたやつを今回のやつしたんですね。
そうだね。
なるほどね。
そうなんですよ。コタツはね、もともとディズニーストアで働いてたこともある、ディズニーオタクなので、ちょっとこういったところでワクワクしてしまうというね、お話です。
そう、だからやっぱね、ディズニーをこう、全般的に知らないから、まあ、出てくるキャラ、どれがディズニーでどれがディズニーじゃないのか分かんねえなって感じになってました。
NBK もそれです。
そういえば、うん、猫といえばゴミ捨て場にいましたね、猫が。
あ
キャッツの、キャッツの、
あ、いたいたいた、
やばいよね、そこまでいじるって
やばい、
やばい、やばい、
実写版キャッツ、実写版キャッツ、
ね、やばいよね、そう、って聞こえて、
もう現代の究極のカルト映画となってしまった。
面白かったなあれ。
そうだね。いや、すごかったね。
そうよね。あ、だからあそこのなんだっけ、裏ぶれたところがね、そういうなんか行くとこなくなった人たちの街だったもんね。しかも、うん、
切ないですね。
いや、面白いね。
怒らんないのかなっていうね。
いや、もうこういうコメディ
は、まあ、こういうこと
で、ね、から。
そうなんだよね。うん、まあ、そうではあってね、サタデーナイトライブ出身の人だしとか、うん、まあ、こういうのは、まあ、逆に言うとまたあれだけど、今年のアカデミー賞とつながるやつですけど、いろいろね、いじり方とかね、はい、まあ、
そうね。はい、だから、もしかしたら、
アメリカだなと、
うん、そう、問題起きて、もう見れなくなる可能性もありますからね。今のうちに、
まあ、でもそこは、D マネーがね、D マネーで今。
いや、面白いね。 ネタ何個あんのかもう全然わかんないっていうね。
のサハルさんのメールにちょっと戻ると、メールの最後がこのシュレックの話があって、シュレックに何か恨みでもあるのか、かっこあるよねって書いてあるんですけど、これはあるんですか？
まあそうですね、
何があったのか全然知らないけど、
だからシュレック自体がそもそもそういうディズニー的な、あとあらゆる童話とかをモチーフにというか、パロって作った作品なので、
うん、だからなんだっけ、基本が 大きい真ん中が美女と野獣のあれだもんね、変装だもんね、
う
ん、
そうで野獣側になるっていう方の話、
そうそうそうそう、逆の話、美女と野獣そういう話じゃダメだろうみたいな、
うん、
ある意味
で、なるほどね、
でだからそうそう、でいろんな作品もね、あのパロディとして扱ってるんですよ。
で多分しかも、うん、あの要はディズニーが落ち込んだ時期にシュレックは多分逆に大成功してってことですよね、確か、はい、
ドリームワークスもね、
うん、だからもうディズニーダメだ、ドリームワークスがすげえ勢いすげえってなってたとかもあるからですよね。
あ、そっか、シュレックはディズニーじゃないんですね。
ないです、
そうなんです、
なるほど、
そこからでした。
そう、ディズニーディスの作品がディズニーよりも受けちゃってっていう、
そうそうそう、そう、アンチディズニーとしての作品だったんですよ。
そんな映画のグッズが売れ残っていてみたいなところから、確かにもうただならぬ感じを感じます ね、 ね、
その後 ドリームワークスキャラクター勢ぞろいみたいなのもありましたからね。
え、どこですか？
なんかね、
誰がいたやつ、ドリームワークスのキャラクターが何かもちょっとわからないから、
どこだったっけな、まずモンスター VS エイリアンのエイリアンとか、
ああ、だから それも分かんなくなるのよね。あのディズニーなんだかディズニーじゃないんだかね。うんうんうん。言われてみれば。
もうやべ、すぐに思い出せない。3人ブッて出てきて、画面に。うん、ああ、だだってなってるだけにもう終わっちゃったんだけど。
そういうの連続でしたもんね。
そうそうそう。いや、後で思い出すもんね。
まあまあ、
はい。いや、そんなのが無限にありましたね。
うん、無限ですね。うん、
何が面白いかって、黒幕の警部が一番ピンとこないですよね。
あれは何ですか、小田さん。
わかんないですよ。あれなんか見たことある気がするんですけど。
ね、う
ん、
パテ警部とかっていう。
まあだからあれですよね、ストップモーションアニメのキャラということではあるんだろうけど。
しかも声は J.K. シモンズ
さん
ですね。
面白い。
おお。
J.K. シモンズは何ユニバースしてんだよ。
そうね、でもあれですね、 J.K. シモンズはじゃあパームスプリングスつながりですね。
ああそうかそうか、原作で
デールがアンディ・サムバーグっつって、あのパームスプリングスの主役の男の子だから、
あ
うん、
あーうーん、なー面白特にさ、このそのパテ刑事が、うんうん、ケーブだっけがプレイアニメーションじゃないですか、
うん、
でその近くでフィアって出てくる、いわゆるパペットのアニメーションの人も出てくるんですよね。
うんうんうん、う
ん、なんか手入れてるだけだろうみたいなやつとかさ。
うんうん、
ああいましたね。
で 2D アニメーションも 3D アニメーションもあったりとか、アニメの中の歴、うん、なんか歴史みたいのも全部ひっくるめて、うん、同一世界ですって してんのが、
うんうんうん、
ちょっとすごいなっていう。
うんうんうんうん、
まず思いつきもしないし。
そうね。だそこはさ、うん、そこはレディープレイヤー1超えてるよね、
うん、
レディープレイヤー1はあのレディープレイヤー1内のアバターとして、あのいろんな姿はあれと統一感があると、質感とかには、
うん、そうなんですよ、そうそうそう、
これはもう全て あのアニメ手法の質感をそのままぶち込んでると、
ぶち込んでるし、しかもレディープレイヤー1だったらさ、アバターだからさ、
はいはいはい、
そのなりたい自分か、だから要は側だけ借りるだったじゃん、
うん、
じゃなくてお疲れ様でしたの外側の人たちだからさ、
うん、
本来の彼らみたいなのが見れるっていう、
うんうんうん、
そこに生き生きしてるキャラクターなのかどうかの差が大きく出るところだよね、
うんうん、
モブでしかないのか、はたまた生きてるキャラクターなのかっていう、この差も大きいなっていうね、
あの普通の、2D アニメーションから整形したら 3D になれるんだとかちょっとびっくりしました。あ、整形したんだと思って、
その発想は頭いいよね、
頭いい、
うん、頭いい、
だけど伸びないって言ってたもんね、あの体にしたら、
うんうん、ビヨーンって伸びた、
ああいうのができないって言って
たからできなくなったね、
うん、それも確かに、あ、表現の制約としてあるよなそれもっていう
チップとデールですら 2D と 3D だから、
うん、
なんかそういうとこ揃えないで
ずらしてくるのもなんかすごいコメディの骨頂って感じする、
うん、面白いね。あそこも揃えてたらさ、アルビンみたいになっちゃうから、多分歌うシマリスになっちゃうからあったじゃん。だからあの、
うんうんうん、
映画内でもディスられてたけど、あんなラップがどうこうして何になる
の、うんうん、最後自分たちもラップしちゃう。
そうそうそうそう。
あれってだからやっぱ何あのさっきウィキとかね、あのその監督のとか見ててあれだけど、あの辺はだからその何監督とあのアンディ・サンバーグとかやってザ・ロンリー・アイランドのなんかあのそういうギャグ的なこともあんのかね。なんかラップをネタにしてるっぽいから。
は
あ。3人が。うん。
へえ。面白いね。にしては下手くそみたいなところも。
そうそうそう。多分そういう感じのあの下手くそな3人組なんじゃないの。雰囲気だけのみたいな。わかんないけど見たことないから。
いや面白い。
うん。
永遠に面白いわ。
まあほとんどネタ消費だけどね。
そうだからなんかポカーンになっちゃう。あ、ごめんなさい。
そうそうそう。うん、うん、いやだから本当にね、なんかね映画見てる時よりもね、あこう小田さんにネタのことを解説されてる時の方が面白い気がする。
そんなそうそう面白いなって聞きながら。
でも解説者いながら見た方がいいですよね。
あこれあれこれあれみたいな。
僕あの僕あの小田さんと見てますからこの映画。
あの
あ。
そう解説者付き上映でし
た
ね。そうね、あれよ、ね、コメンタリーね、そうそう、オーディオコメンタリーとセットが一番いいみたいな。
だからディズニーストアで働いてた人をこう引っ張ってきて一緒に見るのが一番ベスト。
あ、なるほどね。
詳しい、これはディズニーじゃないよとかって言って。
そうそう、確かにね。
でもディズニーじゃないよもう結構へーってなりますけどね。
そうね。
そんなことあんのっていう。
めちゃくちゃいっぱいあったからね、それもね。
うん、なんか途中で。チップかデールどっちか忘れちゃったけどが、なんか道を歩いてるときに足元にあのハリウッドにある星のスターの名前があって、それがなんかわざわざ字幕がついてて、
はい、
春に麗しいって書いて、
チュンリーだ、
チュンリーです、
うん、
チュンリー、
それは多分日本人のだあなんか日本のやつだから、うん、わざわざつけてると思いますね、
うん、であのなんだろうなと思って調べたら、なんかストリートファイターシリーズ、はい、うん、登場する架空の人物、うん、ストリートファイターって
ゲーム
です、アニメ、ゲームですか、
はい、
ガーラさんがよくハマってるやつですよ今。
一回はゲーセンでやったことある。
あ、
シュガーラッシュが出てたか。
シュガーラッシュはザンゲフが出てたじゃん、あの
プ
ロレスラーのでっかいや
つ、ね、
うん、ザンゲフ悪役として、
うんうんうん、悪役の回みたいなのに登場した。
そう、
いや全然わかんないわ。
だって
そうよね、
ストリートの、うん、あの、うん、レンガとかの落書きにもキャラクターとかがいっぱい落書きされてたんで、
うん、おお
なんかこう、ウォーリーを探せみたいな。
いや、そうい
やこれ完全にウォーリーを探せ映画だよね。
そう
です
ね。
毎画面毎画面もうさ、カット変わるたびに情報量がもう莫大なわけよ、もう、
ね、
あーあーってなってる間にさ、もう次々からさ、うん、無理だよこれは。
メインのストーリーが超複雑だったらもう無理でした ね、
そうだね、
ストーリー自体はね、
うんうんうん、そう、それがさストーリーがめちゃ王道っていうところをさ、
うんうん、
あえてもう裏の裏書いての王道みたいな見せ方するじゃん。
あ、はいはいはいはい、
それも面白いなと思って、いやそれありきたりじゃんをありきたりじゃんにさせない方法がなんと元に戻るっていう、こうじゃないっていう別の推理をさせて、そっちが間違いだったって捨てることによって、
うん、
王道のパターンが意外性を持ったパターンになるっていう、うん、これはね、うん、ミステリー
なそう何週目だってことだよね。
そう新しいって思いましたよ、
うん、
そんままじゃんって言われても全然問題ないっていう、
うん
うん、
最高ですねこの辺は。俺ずっと楽しんじゃいましたね、すいませんね。
いやいいですよ、
ウォーリーを探せじゃんみたいな話で思い出したんですけど、あの一番最後にコンテナがこう開けられて、そこからこう捕まってたキャラクターがゾロゾロゾロゾロ出てきて、ふう助かったみたいになる最後の方のシーンがあったと思うんですけど、
うん、
私そこであいるってなったキャラクターがいて、うん、あのピノッキオのジムニークリケットがいたじゃないですか。
いたね。
私ジムニークリケット大好きなんですよ、
うん、
とてもなんか捕まってこう偽装版に出されるようなこう人気がなくなったキャラクターだと私は認めないので、うん、そこだけちょっと不満ですね。
まあ、わかんない、俺はよくわかんないけど、それは個人の思いと世界的な人気とはまた別になるという何かかな。
でもディズニーランドにも出いますよ。
いやだからあとはスイートピートの嫉妬の対象だったんじゃないですか。じゃあ、
あ、それは
ありそう。
ああ確かにね。
なんて言ったってラプンツェルの扱いがあれですからね、天下。
いや、やっぱ。そうね。
排水をチップと出るか、うん、トイレから逃げて、流されてた時に掴んだ。
捕まるやつ。
そうだ。
あれ
そうだ。
ラプンツェルは、そうね、ラプンツェルは使ってたね。さっきからさ、あれなんだよなって、こう、何、A クラスの俳優は連れてきてないなと思ったら、ラプンツェルいたわ。まあ、ね、おもちゃだったけど、
おもちゃの
本人じゃなくてみたいな。
さすがにそれはできなかったのか。
うん、確かに俳優っていうの。ポールラットがいたじゃないですか。
あ、ポールラット。
ポールラットな。
ポールラットね。でもポールラットもなんかこうね、なんか何アベンジャーズ内の存在感的なやつをなんか出しのなんか入ってるのかなみたいな。今やみたいな。
今や。
いい人です。
ちょっと切ないなみたいな。
もしかしたら本当にあったのかもしれないね。アントマンやるんですときに、うん？
あ、はいはいはい。
本当あのアントみたいなさ、ギャグにされたおばの方のアントだった。
あ、アンクルアント。
そうそうそう。ね、アントマンってなってましたもんね、最後なのか。
最後ね。
ポスターみたいな。
あれか。
その
ギャグで。ネタが細かい。
まあ単純にネットとかでもそうやっていじられてたのかな。
かもしれないです
ね。あ、ミームを全部拾っていくとそうなるのか。
そういうことになる可能性もそれをネタにしたと。
やばいよこれは。本当に脳みそのカロリー消費しまくりの永遠に、あ脳みそパンクイエーイっていう映画ですから。
そうですね。
キャラクター性も結構その王道に帰ってましたよね。パテ警部とかもなんか事情があったんでしょうみたいな体で最初言ったけど、最終的に金だって叫んでたから、うん、あーすごい単純化してるんだな。
そうね、
そう、
もうただの金だではね、そういうキャラ作れないってなってますから今ねみたいな、
うん、
そうね。そこ切実な思いがあったのはピーターパンぐらいだったって感じだよね。
悲
しい。
俺らも一緒だよっていう、うん、
そうね、
最初に思い出す、ね、名前も家具職人のチッペンデールだろみたいな、トーマスチッペンデールだろとかさ、あんなのも、
あ、チップとデールって言えばみたいなね。
そうそうそうそう、あんなも知らんしってなるよね。
ね、わかんないね。アメリカ人の一定の世代とかだったらわかんのかねみたいな。
多分そうだと思う、
うん、
そっから確かに取ったキャラクターだから名前。
ああ、なるほどね、うん、
細かいです。確かに細かい。だからみんなが普通のこうストーリーラインのところで楽しめたのかどうかが大事ですね。
うん。そうね、なんかストーリーの顔と話そうすると何かあったっけなみたいなね。
いや、犬飼ってんのもよかったな。
そうね。
うん。
エリー。
かわいかったな。
だから、ね、そもそもさ、ミッキーがプルートを飼ってるっていうのはどういうことっていう。
ああ、はあはあはあはあ。
ふうによく突っ込まれるところだからさ。
うん、プルートもあれですか、タイキングは喋るんですかね。
わかんない。
いや今日も。
そっか。
ただ犬なのにグーフィーっていう別の普通に立って歩くキャラもいるんですよ。
う
ん
う
ん、
ああ、そっか。
だからね、より難しいですよそこ、
うんうん。
私ディズニー全然知らずにランドのパレード見に行った時に、やっぱ服着てる犬と服着てない犬が歩いて服着てない犬がいるよって、そのディズニーに詳しい友達に聞きましたもん。あの子はどうしたのって言ってました
ね。純粋な質問だ。
そうだよね、パレードだからみんなさ、こうね、着飾ってみたいなものなのにねみたいな、キャラクターも全員みたいな、着てない人が、着てないのいたら気になるよね。
面白いな。
なんか途中でチップの耳がワンちゃんの耳になっちゃうじゃないですか。
スヌーピー、
それを
スヌーピーね、うん、
あ、いや、それを言おうと思ったんですけど、
ごめんなさい、
表現するのにスヌーピー耳だっていうのが面白かった。他にディズニーの犬のキャラクターいるのに、あ、そっちで例えないんだみたいなのが面白かったです。
あれがスヌーピーだっていうのがすぐ分かるんだみたいな。やってみて分かんない、うん、
そうね。でしかも切断した後耳なくなっちゃったっ ってなったけど、うん、ブーってればポンって出るっていう、ディズニーっぽいっていう、そこが。
あ、そっか。あれ 3D だとできなかった。
そう、できないでしょ。デールはできない。デールはね、もう。
大体、チップとデールはこのテレビシリーズになる前に単発でいっぱいあの作品があったんで、そっちの方ではよくドナルドと結構近いキャラなんですよ。あ、近いキャラじゃない、ごめんなさい、ドナルドとよく共演したりしてて、ドナルドをいじめる、うん、いじめっ子系のキャラとして
チップとデール、
そうです、いつも悪さされて ドナルドはあーもうってなってる時さ、うんうん、首ガチャーンってへこまれてウィエーってなってクイックイってこう伸びたりしてさ、ああ元に戻りましたとかさ、ペラッペラになったけどパーン
パーン
って戻ったりとかさ、そういうのはディズニーでよくある表現だったので、
うん、そうなんですね。 そんなキャラクターに私たちは例えられて、そうそう
だから結構あのいがみ合うというかね、あのライバルというか敵対的な感じで出てくるのが多かったんですよ、チップと出る中では。うん、ドナルドと、だからその時までは、その時までというか初期作品ではドナルドがあの出演作品数一番多いキャラクターだったのね。どこにでも出てやられ役で出られ
る、
ミッキーたちと絡んでもそうだし、グーフィーと絡んでもそうだしみたいな。
だからあのなんかこう売れてる名脇役みたいな、あの作品にもこの作品にもこの人ちょい役で出てたなみたいなあるもんね。
そうそうそうそう、最初学校に通うし、子供たちに指摘のシーンとかでもうね、あとドナルドダックじゃないんだから下履きなさいよみたいなさ、言われてる子いたもんね。ああいういじられとかもありましたね。細かいですねこれね。そうなんですよ。だでもその頃のテレビシリーズというか、その単発作品だ、トムとジェリーみたいな感じですよ、うんうん、そういう作品のことはないことになってましたね、この作品の中では。
はあはあはあはあはあ、もういきなりねテレビシリーズみたいな。
そうそうそう、そっちでは、
番組をって。
そうなんですよ、あのヒロイン別なんですよ、クラリスっていうキャラクターがいて。
お、聞いたことある。
そっちはこうなんかセクシー系の女のリスって感じなんですよ。
うん、
でじゃなくてあのこっちのレスキューレンジャーのテレビシリーズになったらガジェットっていうあのキャラクターになって、
うん、
多分人気もこっちの方があるんでしょうね、
うんうんうん、
ディズニーランドとかでもガジェットのコースターとかアトラクションもありますから。
あれのことか。
そうそうそう、ガジェットのってついてるのはあれはね、道具のとかじゃなくてキャラクターの名前です、
う
ん
う
ん、
そうだと思った、うん、そうなんか一風変わった名前だなって思ったら、
あドングリに乗るじゃないですか、
なんかそんなだった気がする、
うん、あのキャラです、天才なんです、
天才だ。
そうだからガジェットが出るまでの興奮がすごいですよね。
そうなんだ。
ずっと2人でさ行動してさ、えガジェットまさか出さないで解決するつもりなのっていう時に、そういえばこの時あいつがいたら敵なのでパッて映ったらもうねゴーグルみたいなのはめて火花散ってるバシバシってみたいなのスローで映って、うんうん、外したらガジェットみたいな話ですよ。
あそうなんだね。
そうですよ。
あれもまた面白いですよね。ガジェットあの自分のまんま職業っぽいのをキャラクターで反映させてる。
そうそうそう。
あ、うん、ね同じだって言ってたね、自分の性格。そう
そう、だからあのくっついてるさハイみたいなキャラクター。
はいはい、あれなんなの、
うん？俺がびっくりしました。だからいやだからああいう本当に脇役的なキャラクターですよ。
でもレンジャーズの一人なの？
そうです。一緒にいるんですけど。でも私生活ではあれと結婚していたっていう、
どういうことなのかなと。
そう、
おだくさんだったな。
低い声で喋ったりするとかはもう知らないから。
喋んない、
喋んない。
そうなんだ。
何語か分かんない、なんかねブザー音みたいなのある人ですから。
あそうなんだ。
そう、喋るんかいっていうところもね。
なるほど。
そう、二人に子供がいっぱい生まれてましたみたいな。
あれなんていう名前なの？
なんだっけあいつ。なんかちょっと地味に
くるけど。種族的な問題とかもいいんだと。
どう子供はそれぞれの要素を。
誰がこうやってんだとかあるのかなと思うけど。
ジッパー。
そんな名前だった。
ジッパーって誰がやってんの？
ジッパーって声優いるの？
あるわ、上の方にいたわ。デニス・ヘイスバート、あんまり知らない。
向こうの声優さんですかね。
いや多分普通に俳優さん
24とか
書いてある、書いてあるから、
うん、あ大統領です24の。
あ、
そうなんだ。
こんな低い声で、いやそりゃいやいやいや貫禄ありすぎだから。もうイメージと合わなすぎてびっくりしたよね。
なるほど。
はあ。 パーマー大統領ですね、24の。
あ、そうなんですね。おお、
マジか。え、ネタ豊富だな。そうですね。なんか山ちゃんもね、いくつか出てきてびっくりしましたけどね。
あ、吹き替えの方で。
吹き替えで。
あ、吹き替えね。おお。
字幕で見ちゃった。
いや、おもろ。そうですよ。あと佐藤二朗いましたね。
プンバ。
プンバ。
ああ、
ライオンキングの。
出た、うん、だいましたね。
そう思うとセスローゲン。
あ、セスローゲン。
やりすぎ。
セスローゲンやりすぎ。
セスローゲンいっぱいやってるみたいですね。
同じ立ち位置。
そうだね。日本版ではセスローゲンをちゃんとそれぞれの声優に分けてますね。セスローゲンが全部やっちゃってるところいちいち。あ、思い出した思い出した。あの、あれだ。マスターカマキリだ。だからあれだ。
お
あの、カンフーパンダのキャラもいたね。
あ。おー、ドリームワークス。
ドリームワークス。
だと一緒に出てたやつか。
うん。そうそうそうそうそう。もういましたね。豊富です。豊富
です。そういえばエンドロールの結構最初の方にウィン・ディーゼルの写真がドーンって出てたんですか。それはどこに、ね、どこにいらっしゃったんですか。
途中で、え、あ、写真に写ってたよね。
エンドロールの最初
は、うん、なんか途中でさ、ワイルドスピードいじってなったよね、うんうん、なんか
いじってた、
うんうんうん、
あの辺とかない
それ関連、
うん、それ関連ですね、ただのそれ関連ですねみたいな。
ただ出してきた
それだけ。だ一緒に映画やる
そうだから頑張って静止画っていう感じ、ね、
あれでしょ、あのあれなんでしょ、だから俳優同士で写真撮ってるってことでしょ、あれは。
そうですよ、俳優同士の写真ですよ。
なるほど、
いい世界ですね。ズートピアより良かったですか、あの世界観。
なるほどね。
いろんなキャラいて、うん、2D だろうが 3D だろうが自由に生きられる世界、
うん、
素晴らしい。
リスたちのタワーマンションみたいなのちっちゃかったですもんね。
あー、あれね、あれどんなサイズ感だろうって思ったらね、うん、人間と比較すると、
そうだからさ、あのね、あのなんだ、あのモンタリーってとこの家行ってね、チップとディールがね、ほんで事件になってって言ってね、見に行った時、あの人間がさ、こう覗いてるみたいなさ、あれ最初何も分かってないからさ、え、なんかでっかい人間巨人的なキャラクターとかもいたんだっけみたいな一瞬思ったもん、名を知らないから。
うーん、確かにね。
そうですね、それはそれで、
だってモンスターバーサスエイリアンって大きい人間のキャラとかいたよね、
うん、
あのアニメだけどあれ、うんうん、そういうこともあるからとか思ったら、なんだこのなんかタワマンがちっちゃいだけかみたいな。
タワマンなのに。
チップとデイルが乗ってた車のサイズ感が最初しばらくちょっとつかめなくて、はいはいはいはい、人用のに乗ってるみたいな、うんみたいな。
あ、でも運転してる時になんか車の部品がバンって外れちゃって、他の車に当たりそうになった、その車はカーズでした。
カーズでしたね。パトカーもカーズでしたもんね。
そうね、
車自身が文句言ってましたもんね、
うんうん、
危ねえだろうみたいな。
メタメタすぎるんだよな、やっぱ。
疲れちゃうよね、もうね、あんだけいたら。
でもこうサハルさんのこうメールにあるように、なんかこう忘れ去られたキャラクターを拾い上げてみたいなニュアンスで書いてくれてますけど、そもそも忘れ去られてしまうのはたくさん生み出されるからであってみたいな感情はありますね、
うん、
たくさん生み出しているのはどこだいってなんか聞きたくなっちゃう感じありますけど、
うん、まあまあ供給型みたいなところはね、もちろんあるかもしれないけど、うん、逆に言うと過去の作品もアーカイブとして遡れるようになったからこそのっていうのもあるよね。普通だったら、今までだったらその場その場で消費していって終わっていたものが終わらなくなったっていうところもあるかもしれない。長寿化してしまったというふうにも言えそうですよね。だから今後は増える一方であるっていう、
ってことはそれこそですよ。それこそ、まあ、あのディズニー作品以外の方が合うけどね。ということで皆さんディズニープラスでいろいろ見ましょうみたいな。
うん、いや、そうですよ、
そういう映画みたいなね。
あとなんか冷静に思うと一番ディズニーっぽいなって感じるのはさ、まあこれ自体がさ、俺はまたなんつうのかな、いろいろアニメ界のってまあくくれないね、もう映画界、ドラマ界、アニメーション界のアベンジャーズだみたいな感じにも見れるわけですよ。
うんうん、まあまあ
ね、もういろいろもうごちゃ混ぜじゃんみたいなね。でもそもそもディズニーって人がやってたことはさ、 さまざまな過去の童話作品をさ自分のブランドに変えていくというアベンジャーズをそもそもしてた人じゃんこれ。
そうだね、その良くも悪くも
良くも悪くもだから、ね、シュレックとかさディズニー批判としてアンチで作ったけどそもそものその童話って別にディズニーのものじゃないしっていうさ、
そうなのにもうもはやディズニーのものとされているみたいな、
ね、なってるじゃん。
なるほど、
もうぶね、もう著作権も持ってるしみたいな、うん、だからそう考えたらそういうことをまた相対化してみたような感じの作品でもある
んだ、ね、
より多くの作品をまたディズニー内でやってしまいましたっていう、うん、これされたらもうディズニーは強いよ、ここ100年ぐらい大丈夫じゃないですかっていうね
長寿と繁栄みたいになって
る、長寿と繁栄ディズニーの精神が
何十年かに一回こういう作品を作って見せつけるみたいな
見せつける
豚ちゃんのハマーを、
そう、
うわ
これが力っていう
やだな
やだね
あやだけどね、だけどディズニー自身はどっちかというとね迫害されてた方ですからね、自分のキャラクター使えなくなったりした人ですから。最近はユニバーサルから権利買い戻されて幸せウサギのオズワルドってまたディズニーのキャラクターになりましたけど、もともとはあのキャラクターを生み出しててけど、うんうん、横取りされちゃってもう描いちゃダメっていう、自分で描けるキャラクターもう作っちゃダメって言われたからいろいろ頑張って無理やりそ、うんうん、ミッキーとか作ったりとかこうやってシンデレラとか手掛けてった人ですから、まあ、やむにやまれずやったところはあると思うんですけどね。
ミッキーの買収話みたいなのは結構有名ですよね。
うんうん、
ミッキー売れって言われて絶対売らないって言ったんで、
う
ん、
キーは大事ですから、もう、あ、もう無限に買った、無限に出てきますねこれね、うん、ミッキーって名前つけてくれたのはね、ウォルトの奥さんだったりとかねするんですよ、うんうん、本当はね、モーティマーって名前にしたかったんですよ、うん、でもうモーティマーマウスでやりたいっつって、だけどそれなんか良くないからミッキーにしよう、ミッキーにしようってミッキーにして結局成功したんですけど、うんうん、もう至る作品シリーズでモーティマーマウスとか出てくるんですよ。これもう恋がたき
どうしても入れ
たい、どうしても
使いたくて、そっちももし拾ってくれたらちょっと良かったですね。
そうねそうね、本当の影のボスみたいになりそうね、
影のボスモーティマー、本当は私がトップだったはずなのにっていう、
そうそう
でもモーティマーマウスなんか癖のある顔してますね、なんか
癖がある、
ね、今ちょっと画像検索してみましたけど正確に一癖ありそうな顔しています。
続編あったらトップにしていただければな、
うん、
これは悪役ボスヴィラン、スーパービランとしてモーティマーマウスやっていただきたいな
独特な顔ですね確かに
ちょっと悪意ある感じが出る、
悪意
腰を反って立つんだね
どういうキャラ設定なんだ、
あんな骨格
でもね、ミニンとの恋敵でしたからね
世間のリアルなネズミのイメージってどっちかというとこっちに近い感じするけど
そうね、あーもう最初からよかったな、学校の先生もクララベルカウだったし、
うん、全然クララ
ベルわからない、
そうなんだね、虹は箱女の子とかも結構有名ですよね、ディズニーチャンネルだと、
虹は箱女の子、
クラスメイトのなんか
目に刺さったって言った時の、あの大騒ぎの時に、
あ、そうなの、それ知らんわ、
よく見る気がするディズニーチャンネル、僕そもそも勘違いをしててもうチップとデルが兄弟だと思ってたんで、
あ、
多分作品内ではそうなんじゃないですか、
うん、
だから俳優業だから違うだけで、
そうだからもう初っ端からびっくりしちゃって、そんな出会い方してたんだみたいな、
確かにね、そうだよね、学校で初めて出会いましたみたいな、えってなるもんね、うん、面白い、すいませんね、なんかオタクがただ気持ちよくなってるだけみたいな感じになっちゃいました、
そういう、いやいや楽しいからですよ
そういう映画でした、
うん
う
ん、ちゃんとアグリーソニックにも、ね、すごい重要な役
をしたりね、そう、うん、あれは良かったですね、お前良かったなって本当に肩立ててあげたいという、
確かにあのソニックで映画ちゃんと封切りされてたら僕は文句言ってたと思うんです、確かに、
うんうん、
なんだよこの見た目のソニックって俺毎回本当にあの可愛いソニックに変わってよかったねって何度もね言ってた気がするんですよ、ドイラジでももしかしたら言ったかもしれない、
お
反省します降板した人が後ろにいるとは知らなかったです、
はい、生きてますか、
そうですよ、一人の仕事を奪ってしまったわけですからね、
うん、
だからここでちゃんとフックアップされてよかったですね、次回作にも出てほしいです、うん、これをもう映画のシリーズとしてぜひね、リブートしようぜ 台本よこしてまず考えなっていうところですから、これ誰か台本作ってね、モーティマーマウスをボスにして、アグリソニックももうレギュラーメンバーとしてね、やっていきましょう。ディズニープラスさん、
なんかこの監督日本にも来てほしいな。ジャンプとか任天堂とかでやってほしいな。
ね、ちょっとちらっと任天堂って文字出てませんでしたっけ。
あ、出てた。
あ、そう。ゲーム機。
ゲーム機だけ。
デールのお部屋に。
デールの部屋のところに。
うん。
ああ。
そうだね。
もう多分引き込む気満々なんじゃないですか、もしかしたら。
まずは名前だけ。
D が押し寄せてくるの、ジャパンに。
そうね。そうかもしれない。
タヌキチとか出るのかな。
あれ、ソニックもだって日本ですよね。
まあそうですね、セガです。
セガだから。
あ、これはセガですね。
そうだよ。セガ攻めたら次、任天堂だよな。
そうだよね。まあ、逆に言うと、こう、あれだもんね。逆に言うと、ソニックでさえもね、セガから、まだね、あの頃はセガと任天堂ね、
うん、
こうお互いライバル、ね、あのプレイステーションもなくって頃でしたけども、うん、その時にセガとしてのマリオとして、ね、ドーンと出たのがソニックですからねっていう、
うん、
でもさ、この形式やればさ、その失敗作に終わったものを全部拾えるっていう可能性
も、拾える。
実写版のさ、スーパーマリオとかドラゴンボールとかさ、この世界だったらありにできるよね。
できる。
あ、やめてほしいな。
まあできるのか、あのキャッツ、自社版キャッツたちがいたあそこの町にいるの住人になってるかは分からない。
悲しい。
いやー、そうね、どっちになるか分かんないけど
悲惨だな、
うん、あとなんだかごめんなさいね、いきなりちっちゃい話しますけど、やっぱね、あのオープニングでも僕らチーズのこと語りましたから、
おはいはい、
あれチーズが麻薬みたいに扱われてるっていうのがめっちゃ面白いなと思って。
ちなみに元のテレビシリーズも好物みたいなやつなんですか、
モン
ズ
カマ
のキャラクター。
なんかチーズはネズミの人が食べてたんですよね。
そうね。
モンタリー。モンタリーネズミなんでしたっけ。
モンタリー何なんだろうあれ。
モンタリーって何なんですかあれは。
ネズミっぽい耳をしてた気が
する。モンタリーネズミな気がするけど。
まあネズミだよね、多分。ガジェットも一応あれもネズミだし、だからネズミだよね。うん、大きい、ちょっと大きいけど、ね。うん。だからあれまさかドラッグだとは思ってなかったですから。
これは飛ぶぞみたいな感じで泳いで飛ぶってみたいな、うん、
だからあのチーズの匂い嗅いじゃってホワホワってなっちゃって、
うんうん、
でちょっとバグった感じになったじゃないですか、
うん、
あの映像とかもあれですよね、ダンボでもあったし、
うんうんうん、
プーさんでもあったやつですよ、ね、
あれか、
あ、プーさん、だからあれですよね、そのディズニーのやる実はメタファーとしてだけどドラッグ表現のやつですよね。
そう、ドラッグ表現です、うん、そうだね、
蜂蜜もドラッグのメタファーだしみたいな。
そうだね、
ダンボはもう全体的にねドラッグムービーなんでしょみたいな、ちゃんとしたら見てないんですけど、
そうなんだ、
いやそうです、そうです、あ、そうだね、よく考えたらそうですね、プーさんはもろにドラッグ中毒者の話ですから、
ドラッグ中毒者
なんか一気にやりだった
ら、ずっと蜂蜜がって言ってるだけなんだもんね、
現実がすごいな。
そうだよ、薬切れちゃったからラリってる、
う
ん、
そうそうそう
それであの声なんですね、ハーチミス食べたら
そうそうそうそう
そうだよ、
そんな人になんとかなるさって言われてもな、
そういうね、だからディズニーもサイケデリックカルチャーの一つだという、
うん、
はい、
そうですね、
そうですよ、
あ、チーズ売ってるお店の人完全に売人っぽかった
です、ね、あ、はいはい、
臭いのくれって言ったらなんか
いや、おお、じゃあこっちだっつって裏ね、裏口のみたいなね、
うん、
ね、
ちっちゃい入り口だった。
あの目線の合わないボブっていうのは何だったんだろうね。
ね。
ああ。
だから2000年前後のリアル系 CG だけど、ああいうキャラクターどっかに出てたね。
あれゲームかな。
ゲームかね。
なんか、うん、あのゲームみたいな歩き方してる人いたもんね。
そうね、そうね。
あれ
はハ
ードだ。かかって
る。ね、あのキャラクターに対してあのポーラーエクスプレス的なみたいななんかねツッコミかなんか言ってたから、ね、あの頃のってことなんだろうけど、キャラクターだってなんか見た目的にはあの雰囲気だとドワーフだよねみたいなね。
そうね、うん、
それかなんかその頃のアニメーションのはなんか目が死んでるみたいなのを、
あ、そうなんですよ、そう、それをそれの一つとしてあのキャラクター出てるんですけど、あのキャラクター誰だろうっていう
ロード・オブ・ザ・リングとか違うよね。
時代的には合ってんだけどね、
うん、
そう、時代的にはめっちゃ合ってんですけど、
向こうにはピンとくるいじりなのかな、
うん、
あるあるみたいなね。
でもあそこまで言ったら絶対なんかのキャラクターのはずだよねと思っちゃうしね、
うん、
あのクマの方もなんかのキャラクターなんですか、
なんじゃないですかね、わかんないけど。
いや俺もわかんなかったけど、ね、でもなんかポーラーエクスプレス的なって言ったからそのままポーラーが出てきたって俺思ったけどね。
うーん、憧れのクマさんに会って興奮してました。
あれよかったね、あれ
よかったね、
よかった。
あれがあれジャングルブックだっけ、クマ
あとか言ってたかな、
でまた人気が
出て、人気になって、実写版やったから
そうだ、ね、
確かに実際もそうだ
ジョン・ファブローのおかげなのかな、じゃああの辺は。
そうね、
いやいいね。俺最初カントリーベアシアターの人かと思ったもん。
私も思いました。
何それ、
ディズニーランドにあるやつ、
アトラクション。
そうそうそうそう、
そういう認識でしかないけど実際は知らないけど、
ちょっと怖いクマさんいて、子供の頃の写真見ると俺は号泣しながら顔を背けてるクマとツーショットありましたけど
嫌がってる感じ
で、うわーって顔しながらクマと一緒に写ってるのありましたけど、なんだかわかんないからね。
赤いベスト着てるクマさんですよね。
あ、そうだったかな。
なんか私ディズニーランド高校生ぐらいの時に行った時に私も赤いベスト着てて、でそのクマさんとすれ違ってなんか一緒に写真を撮ったけど、いやこのクマさん誰だろうなって思いながら、一緒に大ファンだと思われちゃったのかもしれない。
あー、コスプレをして
ロ
サさんだっていう。
知らないなって思いな。
あの山ちゃんがやってたさ、あのヘビはさ、俺はジャングルブックじゃないのかな。
いやわかんない、実写版の方しかジャングルブックわからないんですけど。
実写版の
は女性でしたもんね。
実写版スカーレット・ヨハンソンとかだったもんね。
そっか。
確か声はそうそうそう。うん、だからわかんない、アニメの方はもしかしたらああいう声だったのかもしれないけど、わからないです。
わかんないな。いや面白い。だあれ何かなとか言ってるだけで面白い。
もはやそれが面白みみたいな
お話も面白かったでしょ皆さん
これからディズニーで育ってく子供たちはどうやって見るんだろうなこれ
本当だよいきなりめんどくせえの見ちゃってさ
あ、でも最近の子ってあんまり新作を見るとか言うんじゃなくて、本当にアーカイブから拾っていくから結構ぐちゃぐちゃらしいですね。普段のやつも普通に見ちゃうから、うんうん、順番がないみたいなのは聞いたことがあります。
そうだね、だから会社に線引き設けてさ、見ることがもうそもそもないのかもね。これがディズニー、これがドリームワークスとかさ、うん、そんなの気にしないっていうね。
まあまあ視聴者はあのよほどじゃない限り気にしないですよ。
あ、そうか、
うん、あのある種のこうなマニアとは言わずとも映画好きぐらいは意識したりするぐらいで、
うん、あ、そうかそうか。
いや絶対だからあのシュレックはあのディズニーだと思ってる人もいっぱいいるしみたいな。
いるよね、
う
ん、私ですね。
そうそうそう、いっぱいいると思います。
だって僕ディズニーストアで働いてる時、すいません、あのキティちゃんどこですかって言われたことあるもん
ね。そうそうそうそう、
それはやばい。
あ、それはごめんなさい、サンリオショップですっていう
だいぶ遠いな。
いやでもなんかこうね、そのミッキー、初期のミッキーとかのこう簡素なデザインからしたら似てるかもしれないもんね、キティちゃんの、うん、ファンのデザインをね、
うん、もうディズニーショップじゃなくてこうファンシーショップ的な感じで見てるだけかもしれない、
うん、そうそうそうそうそう、
確かに。だっていろいろあるもんね。
そうそうそう、うん、だって下手したらさ、もうなんかあの何あの地方系のゆるキャラとかもさ、逆に今度サンリオだと思ってる人がいるかもしれないしさ。
あ、それ
は言えそうですね、う
ん、確かに。
サンリオ総選挙ももう終わりましたからね、ちょうどね。
終わっちゃった。さつまるが10位入りできませんでした。
できませんでしたね。
毎日投票してたんですけど。
そうですね。そんな愚痴は今関係なかったけど、ごめんなさい。はい。まあそっちはね、レディープレイヤー1で出てたんでね、うん、サンリオキャラクターは。こちらには出てきませんでしたけども、きっと住んでると思うんで、同じ世界に。
時間の問題だ。
もう俺はいくらでも見たいです、このシリーズ。お待ちしております。というわけでコメディ畑の人たちにぜひメガホンを取らせて、ディズニーいっぱい取らせてあげてくださいの巻でした。ありがとうございました。
1,2,3,4。
そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私タンタンがスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。現在リアルイベントはお休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回の開催日は7月の23日土曜日18時夕方の6時からです。チケットは間もなく受付開始する予定ですので、ぜひチェックしてみてください。9
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回はドイラジ2022年上半期スペシャルです。バズライトイヤー公開記念ピクサー総選挙では、皆さんの好きなピクサー作品を募集しています。こちらは投稿フォームを用意しておりますので、ドイラジホームページやツイッターをチェックしてみてください。新作映画を鑑賞する急げ映画館では、ベイビーブローカーを扱います。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。 Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジひらがなで詰めていきますと感想を広げますので、ぜひご利用ください。次回締め切り7月2日です。そして次週予告、ついに来ました、バズライトイヤー公開記念ピクサー総選挙です。そして急げ映画館ではBB ブローカーやってきます。それでは皆様、今週もキネマの神様の子が終わりますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私コナット
と、おまけと、
ハタと、
ザックリスナイザーと、
NBK と
タンタンでした。
またね、
またね。
さあ行くぞ、
無限の彼方へ。